クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
玉川さやかと
大河内千秋です。
はい、今日はね、はい、58話になりますけれども、
はい、
お便りを久々にいただきました。
嬉しい
嬉しいですね。じゃあちょっとご紹介させていただこうかな。
はい、
はい、はじめまして、福井県に住むかよと申します。かよさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ペアレンツラボに参加した友人から輪郭を教えてもらいました。まずはこれを聞くといいよとおすすめしてくれたのはまさかのゴリラの回ですお二人の世界観に一発でファンになってしまいました。めちゃ嬉しい、エピソードのテーマはいつも興味深く、点や言葉のチョイスも新鮮で毎回ワクワクしながら聞いています。私は子供がいないのになんでこんなに面白いと感じるのか自分でも不思議に思っていたところ、エピソード19の、大人の生き方あり方の回で全てが腑に落ちて、同時にとても救われました。そこから姪っ子たちとの関わり方もガラッと変わり、もっと一緒に遊びたいと思うようになりました。ね、今回メールさせていただいたのはその姪っ子たちと思いっきり遊ぶために言語を必要としない表現遊びを教えていただきたいなと思ったからです。姪っ子は2人いて3歳と4歳。1人は韓国語、1人はまだ言葉がうまく出てこないのでオリジナル語でおしゃべりしています。もしよければお二人の楽しいアイデアをご教示いただけると嬉しいです。長文最後まで読んでいただきありがとうございました。PS、私は昔ダンスをしていた時期があり、現在はヨガを伝えています。瞑想にも興味があるので、エピソード49の回は共通点の発見にいろいろと震えました、ちなみに日本語ラップも好きです。あったね、日本語ラップの回。千秋さんが学んだ瞑想の流派も気になりますということでした。
ありがとうございます。
いや、こんなにしっかり書いてくださってなんと嬉しいことでしょう。ねえ、ちょっとこれにね対してこう千秋ちゃんが早速お返事をしてくれたので、ちょっとその内容も千秋ちゃん、うん、紹介してもらえますか。どんなことを、かよさんに書いてんでしたっけ。
私の方からはその私が好きな表現遊び先にメールでお送りしていて、
うん、
で一個はお散歩して自然物を集めるっていう、やつと、あともう、う
ん、
家の中にあるありったけの紙を集めてそれでお絵描きをしてみるっていう、
質の違う紙をってことだよね。
そうですね、キッチンペーパーがあったり、うん、紙袋があったり、意外といろんな素材があるけど普段なぜか白い紙を求めがちってあると思って。
本当だよね
そうそう、うん、なんかそういうのをやれるとまたちょっと家の中がね探検の場所にもなるだろうし楽しいのかなって思って会話をしていて、ただ私すごい嬉しかったのがなんかやっぱり、あ、仲間がいたって思って
そうだよね、
そう、なんか今までねやっぱり参加させてもらっていても基本的にはこのお母さんやお父さんが多かったので、なんかこういうこうでさらに保育士さんとは違う立場のなんていうか一大人、けど子供と遊ぶのが好きな大人みたいな存在に、本当にこうやって送ってくださらなかったら、ね、知り合うこともできなかったので
本当だよね。
やっぱりそこが、嬉しかったですし、なんかもっと で、そういう中でじゃあ私たちが何ができるかなっていうのを一緒に考えていくこともできたら嬉しいなっていうような気持ちになりました、
うん、そうだよね、うん、で前からこの番組では言ってきているけど、あのそういう意味でも千秋ちゃんとこの番組やることにもすごく私は意味を感じてるんだけど、
うん、
やっぱり子どもたちの周りにいるのが親や先生だけじゃないじゃないかって思うわけだよね、
うん、
うん、何かをしつけをする立場だったり教えたりっていう立場ももちろん大事なんだけど、
うん、
でもそうじゃなくて、ね、この間も言ったけど この世を構成する、ものとしてね、うん、やっぱり大人と子供が一緒にいるっていうのは、うん、あのとても自然なことだし、
うん、
やっぱり その中で大人が子供から学ぶこともたくさんある、
うん、
うん、で大人だから子供にあの伝えられることもたくさんある、
うん、
まあ、その中で子供を持ってる人だけがとか、あの免許のある先生たちだけが子供と関わるっていうのは、
うん、
なんかもったいないし、とっても不自然なことだなって私は思うんだよね。
そうですよね。
そうですごい、あのラッキーなことにね、あの私たちには幸い千秋ちゃんがいたり、たけし君がいたり、他にもその子供はいないけど、自分に子供はいないけど面白い大人がたくさんいるんだよね、アッキーの周りって、うん、だその影響が彼にどのぐらい大きいかっていうのはやっぱり親である私にはとっても見えるから、
うん、
うん、すごく大事なことだと思う。こうやって自分に子供がいなくても子供と一緒に世の中を作っていくことに興味がある人、
うん、
がたくさんいるのはとっても大事なことだね。
なんか一昔前とかだとね、それこそこう家族じゃないけど近所のあのおじさんとかお姉さん、うん、お兄さんみたいなのと関わらざるを得なかったのが、今どんどんそういうのがないだろうから、うん、よりね不自然という、
うん、
先生じゃない大人と喋る機会がどれぐらいあるんだろうかっていうのもありますよね。
本当だよね。なんか、うん、前に住んでたマンションですごいそれ気になったんだけど、
うん、
あのやっぱりね、不審者問題があるじゃん今結構、
うん、
それもあって、なんか知らない大人に話しかけられたら何も答えちゃいけないとか、
う
ん、目を見ちゃいけないとか、うん、いろいろ教えられるんだよね。
だ
から、うん、そう、同じマンションみたいな、まあ、400個ぐらいあったすごく大きいマンションだったっていうのもあるんだけど、
うん、
私はこうまるっと子供たちを育てていこうっていう意識で暮らしてたから、
うん、
あの会う子供たちこんにちはって言ってたんだけど、もう変なおばさん扱いだよね完全に怖いみたいななんかまあすごい怯えて、みんなね、他人の他の大人に怯えて生きてる子供たちもたくさんいるんだなっていうのをその時に気がついたことなんだけどさ、
うん、
ね、本当に触れ合いにくいよね、いろいろね。
なんかね、やっぱり大人の側もかなり気を使っていると思いますそうそう、もうちょっと気軽に関わりたいけどなんか
そうなんだよ。
そうう
んね、そんな怖がられちゃうと申し訳なくなってね、なんかやっぱり関わらない方がいいのかなとか思っちゃうしね
でもなんか先生っていう立場じゃなくてもね、一緒に遊べたりするにはね、どうしたらいいかなっていうのもあるし、なんかどういうじゃあ遊びだとこうつながっていくことができるのかなっていうのを私ももっと学んでいきたいなっていうのは思います。
そうだよね、うん、なかなかそういう場もないしね、だから、うん、そういう場はうちが作っていきたいなってこれからも思うし、
うん、
子どもの専門家が子どもと遊ぶのも大事だけど、やっぱりね、一緒に生きていく大人ってもっと大きい枠で見て、
うん、
子どもたちのことをね、一緒に考えられたらなって思いますね、
うんうん、
だってこれからの日本を作っていくのは子どもたちだからね、やっぱり、
うん
うん、で大事にしなくちゃいけないよね。
うん
うん、
この、うん、あのかよさんがくださったメールの中で、さやかさんの方からは何かおすすめの遊びありますか？
そうですね、なんかもともとダンスをやってらっしゃる方ってとこに私はビビッときてですね、
うん
うん、もうすごいシンプルにいろんな曲をもうプレイリストでかけて踊られてはどうかなと思います、
うん
うんうん もうノンバーバルコミュニケーションの極みです。
本当ですね。
うん、で好きなんだもん子供たちね。
ね、
うん、あのクリエイティブラボでも子供たちの方からクラスの最初と終わりは自由に踊らせてくれってなってね、
うん、
フリーダンスの伝統が始まってきましたけれども、
うん、
あの時間が一番好きってこう多いんだよ、
うん、
ね。だから例えばでもそこにその夫、まあ、かやさんの場合はご自分がダンスやられてたからっていうのがあるから大丈夫かもしれないけど、他のリスナーの方で、うん、ダンスかって思った方は、
うん、
あの例えば私踊れないっていうのは結構ダンスやってきたことがない方って思いがちなんだけれども、
うん、
例えばそういう時はなんかちょっと布を出しておいたりとか、ヒラヒラする布を出しておいたりとか、
うん、
そうだな、何でもいいんだけどね、なんか物があると、そのもの、うちなんか秋なんかはよくその布とか、布が多かったかな、タオルでもいいんだけれども、
うん、
なんかあるとそれをヒラヒラさせたりとか、
うん、
一緒になんかふわふわさせてその上にボールを置いといたりとか、
うん、
それを落とさないように踊ったりとか
うんうん、うん、
でそういうのもすごく、あのそうすると知らないうちに踊ってる、踊れちゃってるし、
うんうん
うん、とかちょっとちっちゃいルールを決めて、いろんな形を私が作るから、その下をトンネルみたいにくぐってねとか、
うん、
でもいいと思うし、
うん、
でそういうのもくぐってねって言わなくても、
うん、
くぐるんだよね子供たちがトンネル作ると、
うん、
そうだからちょっと子供たちの様子をそれこそ見ながら、
うん、
まあ、楽しい音楽はかければもう子供たちの体は3歳4歳だったら揺れる、もう踊るから、
うん
うん、そこにうまく一緒に入っていけばいいし、なんかこういう風に踊りましょうみたいなことをやっちゃうとやっぱお互い緊張しちゃうから、
うん
うん、なんとなく自然に音をかけ始めて、
うん、
そうすると子どもの方が踊り出したりとかきっとすると思うので、
うん、
それが起きたら自分もその中からあの動きのテーマを見つけてそれで踊ってみるっていう、まあもう完全なるノンバーバルコミュニケーションだよね。
うん
うん、あなたが飛ぶなら私も飛んでみようとか、
うん
うん、ハイハイ始めたら一緒にハイハイしてそこからいっぱいトンネルを作ってくぐってもらうとか、
うん
うん、ヒュッと抱っこして下ろしてあげるとか、うん、もうそれだけでも嬉しいし、
うん、
いかにこう言葉を交わさないで体動きで会話ができるかっていうのを楽しんでみるのはとても自然な遊びの展開かなっていうふうに、
うん、
思いますね。
ね、やってる動きの真似するだけでもすごいウフフってなっちゃったりとかね。
そうそうそうそう。ね、なんとも楽しい時間になるんだよね。
うん、
そう。あとはもう子供がやってることを全部真似するとか。
うん。
うん、もう鏡のように。
うん。
そうするとだんだん向こうも気がついてきて
。うん。
あれ？私の真似してる？みたいな。
うん。
うん。そうするとすごく嬉しくなったりするもんね。
うんうん。
うん、
あと逆にかよさんきっとすごく踊れるだろうからガチであの一緒にフリーダンスで踊るんだけど自分は自分の世界に没入するぐらい踊り倒してもいいと思います私はいつもそう
面白いよね、子供たちとどうしたのってなるかな
たまにフリーズしてずっと見てる子いるもんね。
いるよいるいる。そうなの、結構各家庭を見て楽しんでる人たちいたもんね私たちの時もね。そう、 そうね、だから大人もそれこそ踊るなんてもっとしなくなっちゃうと思うから大人になるとね、
うん、
だから一日一回のなんか儀式みたいにしてもいいかもしれないですね、うん、お風呂前はみんなで踊るとかさだんだんだんだん脱いでいくとか子供たちねわかんないけどうちそういう時期あったよ、なんか必ず全裸で一踊りしてからいなくなってたね曲は特に書けませんでしたけどほっとけばそうなるみたいな時期あったねうん、そう、それが自然とね遊びの展開になっていけばいいし、なんか逆に言うとなんか遊びの時間って決めなくてもいいよね、
うん、
あのその瞬間があったらもうそれが遊びになっていくから、
うん、
うん、何々をしようって決めずにこう始まっちゃったみたいな感じで乗っていけたら、
うん、
楽しいかもしれないし、なんかそもそも子どものその、うん、子どものスタートに何でも合わせていくとすっごく変な面白い一日になるかも。
う
今それやるのみたいな。
うん、
なんかおばって立場っていいじゃないですか、そういう時に。
うんうん、
ね、親だと何時までにこれやらせなきゃみたいなプレッシャーでもう本当に怖い顔してね、駆けずり回ってるんだけどでもね、おばちゃんっていう立場だったら、あ、うん、お母さんが帰ってくるまでのこの何時までを自由に過ごしていいっていうね、なんかとても、うん、フリーな時間が生まれると思うから、
うん、
思い切って子どもたちの興味関心出発点がどこにあるかゲームを自分の中でやるっていうのも、
うん、
おすすめですね、
うん、すごく大事そうですね。なんかそのやる、うん、私の好きな遊びのネタはお伝えしたけど、はい今からやりますよってなると多分うまくいかなくなっちゃいそうだからなんか何かの延長の中で、
うん、
と多分一番スムーズな気はしますね。
そうだね、
うん、
とはいえさ、やっぱりさ、その例えば自然物ってを集めるとかってすごく子供の生活に根付いた遊びだと思うから、
あ、そうそうそう、うん、
でそこに袋があるかどうかはの問題じゃない、やっぱり
そうそうそうそう
だから準備がいるんだよね。
もうそれはビニール袋をねちょっと忍ばせておくだけで、
そうね、そうそうそうだからそういう準備はねしておくとさらに広がるし、
うん、
あ、じゃあこの間集めたの使ってなんかやろうかみたいなこともね、子供が何する、うん、って言った時にパッと言えるっていうね、
うん、
うん、だからこう、まあ大人はエンターテイナーじゃないから、
うん、
あのそこもすごい大事な考え方だと思ってて、どうしてもこう遊ばなきゃって思うと結構身構えるじゃない、大人の方も、
うん、
だけどまあ袋は用意しとこうとか、
うん、
音楽はこんなの好きかなとか、なんかいろいろ忍ばせてはおくけど、
うん、
それを今日全部披露しなくてもいいって思ってると、
うんうんうん、
引き出しだけは持っておいてっていう風にするとよりこう、うん、なんていうかね、自然な形で遊びが発生して、
うん、
で用意している自分のこれとこれも使ってみたらみたいなところで発展してっていうことが起きたら素敵だよね。
でも確かにその支援センターにアトリエがありますけど、そこで常日頃一番心がけてるのって環境づくりだけで、
うん、
それを使って何をするかは子供勝手に自分たちで考えて遊べるから、そこにどんな素材があってとか、
うん、
なんか本当にその用意だから、それは多分散歩に行くときに袋を持ってたぐらいの程度であって、うん、なんか何をしだすかは、うん、多分子供たちが自分で決めれる気がします。
そうだよね、そう、うん、決めてもらえるように大人はサポートするし、やっぱりその余地を残しておくこと、
うん、
余地や余白をいっぱい時間に残しておくことなんじゃないのかな、
うんうん、
どう展開してもいいように、
うんうんうん、
心構えを、
うん、
ね、持っておくっていうことなのかな、
うん
うん
うん、ね、なんか、ね、そう、人も環境だっていう風に捉えていって、私たちのところでは、
うんうんうんうん、
うん、だからなんかやっぱりその自分が子供にとってどういう環境であるか、自分を含めて、
うんうん
うん、っていうのは、ね、すごく難しいんでしょうね、やっぱりこれも
難しいよね。
うん、
うん、
まあ、なんかそういうことを私も持ってやっていきたいなっていうのは思います。
うんうんうん、そう、何が難しいかって、
うん、
瞬時の判断になるというか、
うん、
見落とさないかとか、
うん、
今何を言うかとか、
うん、
それが日々やっぱり訓練だよね、大人の方もね。
うーん、
なんかそうそう、ぼーっとしてたら見逃しちゃうじゃん、子供のさ、すごい小さな発見とかさ、
うんうん、
ねえ、ちょっとメール打ってる間に全部終わっちゃってたりとかさねえ、だけどもうそれを、メールは今はやらないって決めて、この1時間はとにかくこの子の表情をずっと見るんだって決めたとすると、
うん、
すごいいろんなチャンスが転がって いて、うん、でもそのチャンスに気がつけるかどうかっていうのはやっぱりこっちの技量になってくるから、
うん、
その技量っていうのはどうやってつけるかっていうと、
うん、
練習でしかないと思うんだよね、
うん
うん、何々の資格を持ってますとか全然私は、まあ、全然関係ないとは言わないけど、
うん、
それは頼りにならないと思ってて、
うん
うん、それよりもやっぱ子供との時間をどのぐらいどういう質のものを持つかにかかってる気がするよね、
うん
うん、それは日々アッキーといても思うことだし、もう自分のコンディション次第でいい日にも悪い日にも本当私次第みたいなところあるからね、
うん
で幼稚園とかでの子供たちとの時間もやっぱりこちらのコンディションがその環境としてすごく影響しちゃうからさ、
うん、
子供の環境としてね、
うん、
だからいつでもそういうのが見える状態に自分を保っておくっていうのはね、なかなか、うん、そこのところで難しいなって感じることはよくあるな、
うん、なんかやっぱその職業ってとして、それはお母さん業を含めてですけどってなったら、うん、その自分のやっぱり訓練みたいなことって求められると思うんですけど、
うんうん、
なんか例えばその親戚のおばという立場で遊ぶその時間であったりとか、
うん、
なんか何気ない時ってなんかまず一緒にいて、その今回だったらかよさん自身が楽しんでるかどうかもめちゃくちゃポイントな気がしてて、
そうね、
かよさんの好きなことをまずやったらいいと思う、思うし、
うん、
あとなんか私今ここまだ模索中なんですけど、例えばゲームセンターのアトリエで子供たち作ってる時に自分が何にも手を動かしてないで一緒にいる時間もあるんですけど、
うんうんう
ん、なんかその時間私ちょっと居心地悪くって、それだったら髪を丸く切ってたりとか、
うん、
自分も何か内職一緒に隣にありながらその子と会話してたりとか、
うん、
その子が作ってることについて話したりとかしてる方が自分の居心地が良くて、
なるほど、
なんかその一緒に何か同じ立場でみたいなことだからこそできること、
そうなんだよね、
それもあるのかなっていうのは思います。もっとなんか肩の力抜いててもいい瞬間もたくさんある、大人がまず楽しいっていうこと。
で、そういう時の方が観察できてない？自分も。
わ
あ。そういう時あるな。なんかじーっと見てるとなんか身構えちゃって見えないんだけど、
うん、
自分もやってみたりすると、まあすごい広い視野ではもちろん見えなくなっちゃうんだよ、自分もやってるから、
うん、
でもやってる時の方が感覚がなんか開いてるから、
うん、
なんかもっと面白がれる自分もいるなって思う時ある。
うんうんうん
うん、
それもありますよね、
うん、でもやっぱ見逃しちゃう可能性も高くなんだけどね、自分がやってるとね、
うん
うん、まあそれは本当その状況によりけりだけど、
うん
うんね、やっぱり大人自身が楽しんでるかどうかは究極だよね。
うん、すごく大事な気がします。
ね、なんか今日のキーワードとしてやっぱり環境って言葉が出てきたなって思うし、その人も環境であるっていうね、私たち大人も子供にとっては環境であるっていうのは、
うん、
ね、心に留めておくと、でその環境としてどういるのかどうあるのかみたいなことって、
うん、
考え続けたいし、
うん、
まあそんなに身構えなくてもとにかく楽しいかどうかが大事なんだっていうのはもう究極大事だよね。
うん、そうですね。ちょっとまた次回、環境とあとアフォーダンスについて話したいなと今思いました。
ぜひそういたしましょう。
はい。
いいね、いいね。すごい大事なことだな。
でもぜひかよさんとも直接お話ししてみたいですね。
ぜひちょっとゲストにいらしていただきたいですね。
ね、聞いてみよう。
はい、聞いてみてください。ね、でもかよさんみたいなおば様がいるって羨ましい。
ね、本当にめいこちゃんたち幸せだなって思う。
幸せだよ、ね、またね、どんな遊びをされたかとか、ね、気がついたこととかあったらぜひあのもう直接お話ししましょう。でもこういうこう生活にね、あの根付いた質問とか、ご意見とか、 いただけるとまたいいですね、とってもね。
ね
うん、皆さんもあの Spotify の方から直接、
うん
ね、コメントを書いていただけるようになりましたので、
はい、
メールってなるとちょっとこうね、ちゃんと書かなきゃみたいな感じで気楽に書けない方もいらっしゃるかもしれないから、うん、ぜひぜひ短い文章でもいいので、
うん、
コメントください。
はい、あとあれですよね、必ずしも子供に関わらないことでも大歓迎ですもんね。
そうだよね、
うん、
もうクリエイティビティという枠であれば何でもいいわけだし、
うん、
あるいはクリエイティビティじゃなくて子供に特化してもいいかもしれないし、
うん、
何でも面白いよ何でも話したいわ、うん、ぜひぜひ。
本当にね、嬉しかったです。メールありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひ一緒に話しましょう。
はい、
はい、ではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。